サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
皆さんこんばんは。10月1日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガン物語をお届けしてまいります。この番組を担当しますパーソナリティは大府防災ネタ推進会議のタッキーと
水の自由人浸水戦隊赤田隊の大熊猫です。
大熊猫です。
大熊猫です。
猫になったの？
違う熊ですよ。
熊と猫はどっちにしたの？
そう、
ゲッター1号とゲッター2号みたいに。
うん、ちょっと色が
色が、あ、そうね、
まだらに
まだらになっちゃったの。本当に、
期間限定で、
はい、先週は大変失礼いたしました。またしてもお休みをしてしまいました、はい、
先週はね、一人だけ盛り上がったよ。
みたいね。はい、ということで、
お一人他人事の方がいる、
はい、ということで10月1日ということで、まあ、あの衣替えの、季節でございまして、はい、あの番組も衣替えをしたつもりでございますが、テーマも一緒、パーソナリティも一緒、何が違うんですか。気持ちだけが衣替え、
じわじわとね、
じわじわと、
まあ、急には。今日も暑かったでしょ、
ね、私はさっき北海道から帰ってきたんですよ、5時15分ぐらい遅れたんですけど飛行機が、うん、5時過ぎに飛行機福岡空港着きまして、こっちの方が寒いよやっぱり。
寒い？
向こうの方が暖かいよ。
暖かい。
おかしいよ。
今日は今日日中は本当に暑かったんですよ。
うん、うん、それはなんか聞きましたけど、札幌も昨日から行ってたんですが、雨が降ったりなんか止んだりでしたけど、あの普通だったら、あ、この時期寒いねって話なんですが、暖かかったですね。はい、大変、あの、まあ、でもそれでも清々しい、うん、あの北海道は今ベストシーズンで、
ぼちぼちの衣替えとなりますからね、はい、番組をぼちぼち衣替えして、
ぼちぼち、
ぼちぼち、
はい、
ただ羽織るものが必要かなと思って今日羽織るものを持ってきて、
ね、そうですね、まあ、一つあの本当ちょうど10月1日区切りというところで、台風もやってきましたが、あの今回もうまくかすってくれましてよかったですね。
よく首が曲がりますね、あんなにコキッと
だよね。よっぽどあの嫌いな人がいるんですよね。
コキッと曲が
ってます、はい、ということで、10月1日衣替えですが、皆さんからのメールファクスがなければこの番組は成り立たないということは変わりは ございませんので、ぜひご参加いただきたいと思います。ファックス番号です。0835-25局-3713、25局の3713番です。 E メールアドレスは info@、これアットマークで読めない人いるんでね、あのカタツムリとか言う人いるんでね、はい、失礼しました。 info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp、 こちらの方まで、今日どうしましたとか、皆さんの近況も含めてお寄せいただければと思います。まあ、あの10月1日ね、体調崩さないように、またなんか暑くなるみたいですからね、今日も水曜日の夜のひととき最後までお付き合いいただければと思います。くまちゃん頑張ろうね。
はい
はい。黒くなったね。
ね、
顔が、
顔はね、
うん、ですね、
はい、
はい、お届けしてまいります。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時8分を回ったところでサバガ物語をお届けしております。まあ、10月1日ということで、あの衣替えというお話をいたしましたけども、いろんなあのものがあの衣替えをして、今まで、クールビズだったお父さんが突然ネクタイをした、お仕事行くようになったのっていう、いやお仕事はずっと行ってるんですけども、きちんとした、スーツ姿になったりということで、やっぱりいろいろこう変わる季節、あの気温も変わってるんで、あのぜひともあの、気候の変動にはご注意くださいということになってしまうんですけども、はい、ということで、今日はですね、あの実はあの北海道から帰ってきたっていうのはいいんですが、実は先週あの川の日ワークショップに東京へ行ってまいりました。いい川作り、いい川ということで、 全国の川で活動している人たちが年に1回集ってですね、まあ自分たちの活動を発表して、お互いにまあ、よく頑張ったねというのをやるということで、実はサバ側からも3チームが出てきまして、後でクマちゃんの独り言で出てくるのかな、
はい、
川の日の模様ね、うん、インタビューも出るのかな、
インタビューも出るよ、
はい、その辺の模様もお伝えしてまいりますけども、あの結構あの今年から川の日ワークショップもちょっと変わったよね、雰囲気がね。
で、川の日ワークショップは10回で終わっちゃって、
いい川作りワークショップになっちゃったんだよね、はい、だからちょっとあの雰囲気が変わってましたけど、でもやっぱり相変わらず川で活動されること、お元気で、
まあみんなパワフルでございます。
エネルギー吸い取られるんじゃないかと思ったね。
まあ私こんなに人生の中で人に抱きついたことはなかったと思います。
まあ実はですね、クマちゃんがですね、パンダの格好をずっとしておりまして、
あたかたらしい、
パンダでうろうろしておりましたんでね、うん、あのはい、しかも恐ろしいことにあの会場の外もパンダでうろうろしてたもんですから、もんじゃ焼き屋の親父が、あ、パンダだとか言いながら、
動物入店不可って言われましたね。
言われましたね。
特別料金
とか。だけど、なんとか入れてもらったパンダ一応食べてました。はい、あの同じ食べてるお客さんが、あ、パンダだとか言って、
うん、上野から逃げてきたのって聞かれましたね。
はい、ということでございますね。
そんなこともして遊んでおりました。
はい。で、ちょっと飛び入りさんが、
小さなゲスト
が来られたんで、じゃあちょっと喋ってもらいましょうかね。
さあ、自己紹介をお願いします。はい、自己紹介して。いいですよ、どうぞ。うん、名前。
磯野ゆいかです。
そう、赤座隊のゆいかちゃんが、スタジオ外に遊びに来てくれまして。
ありがとうございます。
いけませんよ、川に引きずり込んじゃ。
引きずり込んだのは誰ですか。はい、ということでですね。
外に引
き、はい、外に、いますね。今日はなんでやってきたんですか。スタジオに。ちょっと寄った。
はい。
ちょっと見に来た。
この番組はいつも聞いてますか。
はい。
どうですか。
楽しいです。
もうスポンサーは涙流して喜びますね。
でも早くスポンサーさんですね、自己紹介をさせてあげないと喋れません。
そうなんです。今日はあのスポンサーさんの、実はあのこの番組でもかなり、決定をいろいろやっていただいている方に来ていただくということで、今日はあの番組上半期もちょっとこう考えつつ、またあのサバガについてね、あのいろいろとお話をお伺いしようということで、だいたいこう衣替えの時期にはあのやってきていただこうということをいつも考えておりましたが、やっと実現いたしました。本日のゲスト、国土交通省山口河川国道事務所、河川担当副所長でいらっしゃいます田辺弘和さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、田辺です。よろしくお願いします。
やっとご紹介します。河川担当副所長ということは、はい、なんとか担当副所長さんというのはまた他にもいらっしゃるんですか。
あ、そうですね、うちの山口河川国道事務所は、はい、名前の通り河川、サバ川の河川と、はい、あと国道 の管理とか、改築工事をしてますので、はい、副所長は3人おります。河川担当と道路の担当が2人おられております。
はい、あ、道路2人もおられるんですか。わあ、すごいですね。で、所長はお一人。
所長は一人
です。はい、ですね。はい、校長先生ですね、はい。学校で言えばね。
山口河川国道事務所の山口所長というのがおられます。
山口所長、わかりやすいですね。わかりやすいですね。はい。ということで、実はこの番組のスポンサーであります、山口河川国道事務所でいろいろとこうお世話になっておりますが、一応、いろんな番組編成会議とかもね、やりながら、ちょうど、1年半分来まして、ちょうど今、どこの番組、ね、放送局も番組改編期ということで、残っただけでもすごいね、これ。
うん。残った。ね、残れて。
残れて。素晴らしいよね。
ここが特番になっていたら。ね、
突然なんか違うテーマが流れてくると、ちょっと皆さんもどうかなと思うかもしれませんが、皆さんのご努力によって、この秋も以降も、はい、来年の春までは続くということで、
はい、下半期も頑張るぞということ
で、はい、でまず上半期、先週も振り返ったと思うんですが、改めて私戻ってきたのでちょっとお話で、どうでしたかね、ただ所長やっぱり こちらに移られて、でこういう番組がもうあるというのになって、はい、この番組どんな印象を持たれました。
そうですね、特にサバ川に関して、実際サバ川で遊んだりサバ川を体験していただいた方から、いろんなそうこういうファックスでですね、意見をいただいたりして、みんなで作ってる番組だなと、すごいいい感じだなと、楽しくてですね。
ご自身がまたそのマイクの前に 座られるというのはどうでした？
ま、これはちょっとあまり出ない方がいいかな。硬い話ばっかりでも。
いやいやいや、
前回ご出演いただいた時はね、なぜか話がダムの方に行って
しまう。そうですね。
ダムで結構あれ子供たちもダムの秘密っていうのが分かってきたんで、はい、よかったんじゃないかなと、うん、ダムの先生です。
今回はあまりダムの方に行かないように。
ですよね、
本線ずれないように。
はい、
わかりました。
でこれからまた半年この番組続くんですが、はい、いつもスポンサーさんの山内河川国土事務所さんとしてはどんな感じの番組がこうできればいいかなというふうに思っておられますかね。う
ん、この間編成会議も開いていただいたんですが、はい、まあやはりその中でも出てたんですが、私個人的にもですね、うん、サバガの歴史について、うん、やっぱり皆さんご存じない方もおられると思うんで、うん、いろんなその歴史をですね勉強したりですね、またサバガ隆起のおじいさんおばあさんしか知らないような話もあると思うんです、うん、サバガの宝物とかですね、うん、そういうお話もお聞きしたいなという感じで、うん、まあ、番組の中にそういうところも入れていただければと思いますね、
うんうん、サバガの歴史って聞いたことある？
ないっす。
なんでサバガって名前がついてるか知ってる？
あ、知らないです。
そういうところもあるよね。
うん、ですね。
なんでサバガワっていうのかなって、
うん、いろんな説は諸説ある
よね。諸説これもあるんですよね、うん、実は一つじゃないんですよ ね、
うん、ね、
そういうのも含めて気にならない？
うん、気になります。
あ、よかったね。これで今の副所長の提案が OK ということで、
今日は生きたりすなさいませんからね。
最前線の意見を聞いておりますので、
うん、生の声を届けております。はい、はい、
まあ、ああいう、まあ、ちょっと今までこうご紹介できなかったサバ川の歴史とかその地域の歴史とかね、まあ、かつて暴れ川ですよね、ここは、うん、本当に今の形で流れてはいるんですが、かつてはいろんな形を変えながら流れてたというのも、
う
ん、まあ、知ることで、まあ、その災いということで、まあ、防災に関してもね通じるところもあるんで、
はい、
ぜひリスナーの方には知っていただきたいなというところもあるかなと思うので、おいおいちょっとね、歴史を紐解いていきたいですね。
そうですね。
はい。あと、くまちゃんはどんな、後半戦どんな感じの番組にしたいですか？
後半戦ですか？うん、どんな番組に、うん、いつも通りまったりと。子供たちがとても頑張って活動してますのでね。
その辺
子供たち、まあ、今日はゆいちゃん今遊びに来てくれてますけども、うん、どんどんそういう報告も欲しいですね。
ゆいちゃんやっぱりあれね、せっかく活動してても、これラジオでお披露目しないと寂しいよね。さ、恥ずかしい。大丈夫だよ、誰も聞いてないから。
はい、
とりあえず、今、生放送では。録音した後は分かんないよ。全世界の人が聞いてるからね。
プレッシャーかけません。
はい、ということで。はい。だからまあ、そういうふうに、こう、子供たちのね、できればまたほら、ゲストで来てもらって、喋ってもらうといい、
ね。先ほどね、おじいちゃん、おばあちゃんの目っていう話がありましたけどね、うん、子供たちも意外なものを見つけてるかもしれないですからね。
はい、ですね。それと、まあ、ゲストさんをまあ呼ぶだけじゃなくて、あと、まあ、一度試みをしたんですが、タッキーとクマの、なんかなんていうのかな、なんか話題で、
ダラダラ放弾。
ダラダラ放弾。ダラダラ放弾。
どっち行くかわからない
と、うん、だけど、まあ、ちょっと、そう、俺を話ししながら、うん、皆さん、こんなテーマどうですかみたいな話で、やっていくっていうのも、この夕げのひととき、
はい、
まあ、いいんではないかと。うん、あんまり、こう一生懸命耳傾けると、運転してる方も危ないので、はい。そういう感じもちょっと入れたいな、という。
そうですね。また皆さんからも、こんな番組にしてほしいというご意見も。
いただければと思いますね。はい、はい、ということで、まあ、番組はこのようにお伝えしていくんですが、その番組の中でですね、やはりぜひお伝えしていかなくちゃいけない項目がもう一つございます。実はサバ川の整備計画というのが、ずっといつからですか、かなり前から進んでおりますが、いや、それを言わないようにね。それを言わないように。はい、まあ、後でも出ていただく生インフォメーションでおなじみの小南課長がよく出てきていただいて、サバガの整備計画をできるだけ分かりやすく、でも難しい、まあ、なかなか整備計画というと堅苦しいんですが、でも皆さん、ね、僕らも活動しているサバガの未来像を一つ定める大事なその計画というかね、そういう時期に来たので、ちょっとやっぱ真剣に考えたいなということがあります。ちょっと硬くなるかもしれませんが、今日は副所長、田辺副所長いらっしゃってるんで、その辺のサバガ整備計画についてですね、
はい、
少しずつお話をお伺いしようと思うんですが、
はい、
まず整備計画というのは何者でしょうか。初めて多分 あのこの、言葉をお聞きになるリスナーさんもおられると思うんで、
はいはい、まずですね、今あの鯖川の整備計画ということで、まあ、作ってるんですが、まあ、おさらいの意味でですね、はい、今までのですね、状況を説明いたしますと、まず整備計画を作る前にですね、まあ、鯖川をどういうふうに整備していくか、うん、ということについてですね、治水、まあ、洪水を調節する治水、
はい、
利水、
利用する、
利用する水ですね、はい、水を利用する、それと環境、
環境、
まあ、環境にはいろいろ水質とか生物とか、空間利用とかいろいろあるんですが、うん、そういう、まあ、3つの面からですね、基本的な方針、うん、大きな枠組みを決めるというのが、整備計画の前の河川整備基本方針、要は大きな基本方針を定めるということになっているんですが、はい、うん、これは平成18年、
はい、
去年おととしですか、
はい、
平成18年の11月に、
はい、
基本的な方針は決められております。
で
そこの中で治水についてはですね、100年に一度の確率で降る雨によって起こる洪水をですね、
はい、
うん、まあ、鯖川の場合は上流に2つのダムがもうありますので、はい、そういうダムと、うん、ダムで洪水を調節した上で、
はい、
河川に安全に流すという整備を、まあ、進めていくわけですけど、うん、何せ100年に一度の洪水に対する整備というのはですね、うん、なかなか長い年月と、
かかりますね、
まあ、お金もかかる
かかりますよ、ね、
ということなんで、はい、じゃあもう少しですね、具体的に、例えば20年から30年の間で、うん、整備するメニューを決めましょうというのが、うん、河川整備計画ということになるんですよね、うん、
なるほど。
ですから、まあ基本方針が、まあ、大きな全体の方針であるのに対して、はい、整備計画はもっと短いスパンでですね、うん、河川の川作りの内容を決めていきましょうというのが河川整備計画ということです、
はい、まあ、お金も時間もかかりますから、100年200年かかって作るわけにもいきませんので、はい、まあ、その辺は短期目標といいますか、割と短めに
そうです、ね、
見て、そして計画を立てていくという形で進めていくというのが、鯖川整備計画ということになっておりますので、はい、それではここで、詳しくはですね、また曲とコーナーを挟みましてお伺いしてまいりたいと思いますが、ぜひ小さい目から見た鯖川計画、基本計画についてご意見もいただくといいかなと思いますので曲の間にちょっと打ち合わせをということでよろしくお願いします。
熊の独り言のコーナーでございます。行ってきました、いい川いい川作りワークショップ、9月26日27日と東京で行われました。全国各地から川活動している団体が大集合。3分間で活動の紹介、どの団体も3分で伝えるために様々な工夫をしておりました。劇あり、歌あり、紙芝居あり、パソコンを使っての発表あり、中学生の真面目な発表もありました。熊はパンダになって赤座隊の活動発表をしてきました。川友達もたくさんできました。では川友達の声を聞いてみましょう。
あ、おはようございます。二級河川ではございますが、梶川という川でございます。私の若月学と申します。梶川には天然プールという自然の川のままで市の人がですね管理してくれてる川があります。その川はですね、人に言われましたけど絶滅危惧種と、子供たちが一人で行ってもいい川、その川をですね、私たちは守り続けております。今後もよろしくお願いいたします。
さあですね、声をいただきましたのは新潟県の梶川さんでございました。朝早く撮りましたのでね、おはようございますという声とともに、なぜかカラスも鳴いておりましたけどもね、という感じで撮ってまいりましたよ。こちら梶川さんは天然プールの発表でした。実は梶川さんは今回のワークショップでお友達になった方なのです。宿泊の施設でたまたまエレベーターで一緒になって、何川ですかなんて話になって、そんな会話でお友達。このワークショップでは名字が川の名前になることがよくあります。熊はだから鯖川の熊です。 今回は何といっても若いお友達たくさんできたので、相当嬉しいクマでした。